バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは。第347回目バスケットオークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのは岸と、
職場で移動が決まってちょっとドキドキのモン吉です。
おお、こんばんは。
こんばんは。
移動決まったの？
まあそういう時期ですからね。
そうなんやね。
4月から勤務先が変わりますので。
おお、別にその関東と関西ぐらい離れてるわけじゃないんでしょ？
そうですね、あくまでもっと視点が変わったぐらいのレベルです。
でもまあ日々お付き合いをする人なんかもちょっと変わってきたりして。
まあそうですよね、
ワクワクドキドキになってくるわけですよね。
はい、
なるほど。そう、そういう時期はね、いろんな道路では工事してるし。
そうですね。
ね、
大学の合格発表なんかもね、どんどん今来てて。
そうやね。
国立が明日から10日までの間、
はあはあはあ、
まあ、東大とか阪大とか京大とかもみんな、だいたい8日から10日の間とかにこう発表があってみたいな感じなんですよね。
なるほど。
今そんな時期です。
さて、そんな時期にバスケット界はどんな動きをしてるんでしょうか？
そうですよね、なんか今日 NBA の、まあ、一応なんていうんだろう、プレシーズンマッチが日本でなんと行われるというニュースが急遽飛び込んできましたよね。
そうやね、ヤフーニュースでも上がってましたよ。
そうですよね、ロケッツ対ラプターズだから、ハーデンとクリス・ポール。
おお、いいね。
でラプターズにはカワイ・レナードがいるんですよね。
そう、
あの前スパーズにいたのドレッドヘアのね。まあそんなのもいて。
なるほど。
まあ、プレシーズンマッチどうなんでしょうね。やっぱりこう時差のある国にわざわざ来るっていうのを、いわゆるオープン戦の時に、果たしてハーデンやポールが本当に来るのかとか、内心ちょっと大丈夫かなっていうところもあるんですけど、
でも来てほしいな。いや、ね、日本に期待がかかってるんでしょ。で楽天もお金出してるんでしょ。
だからやっぱりこう大人のそういうなんていうんですかね、事情で、やっぱり無理やり連れてこい的な感じのところは、やっぱ働いてくれそうな気がしないでもないですよ。来ないって分かったら急に客減りそうですもんね。
確かに。
まあ、急に減るっていうのはオーバーですけどね。 NBA を見たいっていう人は多いから、別にハーデンだけ見たくて来るとかそういうことじゃないとは思うので。
いやでもそこを軽視されてるなって感じちゃうよ、来なかったら。
ちょっとそうですよね。
ここは来てほしいな。でハーデンステップ見てみたいな。
見たいですよね。
ねえ、生のやつ。
これレフェリーも当然 NBA の公認の審判が来るわけですよね。
もちろんそうでしょう、公式の試合ですからね。
あの試合を日本の審判が吹いて、ハーデンステップでピーとか吹いたら面白いんですけど
ね。ほんまやね。
面白い。問題になっちゃうだけですけど。
炎上するわ。
そうですね。
クリス・ポールは怪我も治って
ね、
今は全開の状態なんですかね。
多分そうだと思います
ね。楽しみだな、これは。誰か行ってほしいな。バストラースタッフみんな行ってほしいな。
行きたいです。
いくらぐらいするの、ちなみにチケット
ね。そこがまたベールに包まれてますけど、どうだったかな。私以前、NBA の試合じゃないんですけど、代々木第一体育館で昔行われた、あのマジック・ジョンソン・オールスターズっていうのがあったので、覚えてます。まだ私大学受験の浪人生かなんかの時
だった、ね、しかもちょっとだけバストラで紹介してくれたことあるやつやろ
でしたっけ。それに行った時には1万円の席だったんですよね。
埼玉スーパーアリーナ。
あ、それはね、代々木第一です。
あ、それ代々木第一か。あれ、ほんなら俺ちょっと紹介してもらってないかも。
それは一応2階席の前の方ぐらいの感じだったんですよ。それで1万円だったんですよね。だから NBA だったらもうちょっとすんのかな。
何月なの。
10月ですね。
10月か。
10月のね、6と8だったかな。なんか火曜日と木曜日。
10月6と8か。
まあ実際にね、行きたくても行けないなんて人も多い曜日とかだから。埼玉アリーナの あの入る客数を考えればチケットが取れないってことはないような気がします、
うん、あそう
3階席とかであれば
うんうんうん
火曜日木曜日ですからね土日だったら満席もありえるんですけど
なるほど、
うん、だからまあちょっと様子を見て、
うんうんうん、
っていうふうにちょっと考えてますけどね
なるほどね今はやっぱりチケットは全然わかんない状態なのでね販売方法なんかも決まってないと
そうですよね、うん、またなんか有料の何かに入らないとチケット買えないとかそういうなんか面倒なあれじゃないことを祈りたいですけどねなんか楽天会員にならないと買えないとか
ありそう楽天はやりそうやど
ねえ
うん
でもそのために乗っかったっていう感覚はありますよね
確かに
うんでもそれで楽天なんか嫌いって言ってもやっぱりチケット欲しさに登録しちゃうって人が大半でしょうから
そうやね、
うん、
でもいいんですそうやってねバスケが商売にまずなって成り立っていけばね
そうですよ、ま、商売に利用できるようになったってだけでも大きな成長ですからね
そういうことですよ、
うん、
うんうんうん
うんあとそうだもう一つ、
うん、
ちょっと別のニュースが今日飛び込んできて
どう教えて
ちょっとこれ日本のね B リーグの話なんですけど
うんうん
今 B2 でね、
うん、
あのトップ、
うん、
あの3つのカンファレンスの中でトータルでもトップ取ってるチームってどこだかご存知ですか？
知らないよ。
信州ブレイブウォリアーズなんですよ。
そうなの？
信州がもう中地区で1位なんですけど、トータルでも1位。
トータルで
1位。まだ、ね、4、5杯ぐらいしかしてない。
あ、そういうことね。勝率ね。
うん、負け数が本当に一桁台だったと思うんですけど、まだ、うん、ただ、
うん、
やっぱりその観客動員が危ないのと、
うん、
危ないっていうかその B1 のライセンスに届かないっていう意味合いでの悪いっていう点、あとそのアリーナの問題もどうするかっていう課題があって、
うん
うん、せっかくこんなに強いのに、
うん、
どうすんだろうっていうね、
うんうんうん、
話になってたんですけど、
うん、
今日ね、
うん
なんだっけなツイッターとか多分でフォローしてる人はみんな見てると思うんですけど、
うん、
あのホームアリーナが要はチクマなんですよね
うん
あの、ま、中間発は失礼ですけど、
うん、
要は長野県って、
うん、
都市が大きく離れてるって、まあ、ちょっと言い方よくないんですけど仲悪いその長野と松本がこう
あなんか争ってるわけ、
まあ、争ってるというか、うん、なんというか、
うん、
あんまりこうもう違う県ぐらいの
感
覚っていうか、
うんうん、
もう一つ山越えてみたいな感じじゃないと行きにくいところだし、
うんうんうん
うん、で結局その中間にある戸倉とかなんかあの辺に千曲市っていうのがあるんですけど、うん、そこにこうホームアリーナを設けて
なるほど
だから集客とかすごく難しいとかよく言われてるんですけど、
うんうんうん、
今回、
うん、
長野市が、
うん、
長野市内にある大きな
体
育館を、
うん、
そのウォリアーズの試合会場として使っていいよみたいな話に長野市長の方からのなんか受けてですねなんか固まった合意って形で固まったらしくて
なるほど
ただメインのホームアリーナになるわけじゃないからそこでもしかしたらケチつけられちゃう可能性もありますけどでもそこをもう使えるから使用人数的には B1 ライセンス OK っていうような形にうまく持っていければB1 ライセンスを所得できる可能性が出てくると
なるほど、
うん、
うんうんうん
ただ5000人収容できるアリーナっていうふうに公約されてる割にはね
うん、
うん、この前もオリンピック効果であのアリーナが満員になった試合が、
うん、
なんかもう一気に5試合も出たとかなんとかって言って
へー
ただその満員イコール3200ぐらいだったりするんですよで B リーグでは8割以上だったっけな、
うん、
あの入場者が入ると満員っていう扱いにするっていうのがなんか注意書きかなんかにあったんです
けどああそうなんだ、うんうん、
でもそれに2割足しても結局4000もいかないぐらいだからだから5000人収容っていうのはもう本当にこう消防法的にアウトだけど無理やり詰め込めば5000人ギリギリ入りますよみたいなね、
うんうんうん、
僕はここで通してるっていう感じなので、
うん
うんまあ、土地的に正直言ってね、
うん、
本当に普通に席を置いて5000人以上入るアリーナを作るっていうのはちょっとだいぶ、まあ、無理があるので、
う
んまあ、そうやって基準を下げてるのかもしれないですけどまあそうやってクリアできるチームが出てきたっていう まあ、これをいい意味で真似をしてね、
うん
うん、やっぱりそこのアリーナ問題がどうにもならないんだよな、でもチームは結構強いんだけどっていうところが、
うん、
まあ、チャンスをつかんでくれると、
うん
うん、
まあ、面白くなって、いい前例になるよね。
そうですね、
うん、
だからやっぱりあんまりおまけしちゃうと、
うん、
あの東京エクセレンスの例があって、
ああ、え、東京エクセレンスの例ってどんなの？
あの、あずさわ体育館って板橋区の体育館、
うん、
ホームにしてるんですけど、あそこ狭くて、
うん、
で板橋区が、
うん、
あの協力をして、
うん、
ちゃんとあの体育館を作る、アリーナを作るって話になってたのがなんか流れちゃって、
ああ、
だからアリーナをこう所有してないって扱いになって B2 から B3 に落っこっちゃったという現実があるので、
近いよ。
だからそれがある、その前例があるだけに、
うん
うん、やっぱり他のチームは OK ってわけにもいかないっていうのがあるので、まあ正直審査は実はそんなに緩いもんじゃないっていう気もするので、
ね、うん、でもね、僕今の聞いてて、
はい、
なんかね、その行政、地域行政とチームをやっぱ結びつける何かカンフル剤みたいなことになってるよね、これ。
まあそれはありますよ、
うん、だってアリーナ建てて行政側からすればそう赤字出すわけにいかないし、
うん、
で活用使途としてやっぱチームを応援してチームが強くなれば、まあ、観客増えるみたいなね、そう、お互いにそれやっぱりちょっと、うん、地域密着でこう結びつけようとしてるんだろうなって、いいなと思ったりしますけどね。
もう区役所にグッズ売っちゃったりとかしてね、まあ、それがいいか悪いか分かりませんけど、そういうコーナーを作っちゃったりしてもね。
そうよそうよ、
うん、
で地域が共にチームを応援するようになり、
うん、
チームの応援団が増えれば、まあ、行政が潤うと、
うん、
まあ、まさに地域のためのチームですよね。
いやだから本当にそこまで考えての施策だったとしたら、
うん、
川淵さんとかものすごい人ですよ、
ね、すごいよほんまに、
まあ、本当にどこまで読めてそういう風にしてたのかは分かりませんけど、
うんうんうんうん、
現実でもこういうことが起きてるっていうのはすごいことですね。
そうやね、
いまだかつてなくて全部企業が勝手に、うん、余裕がある企業がやってたかやってないかっていうだけのね、
うんうん、
形でしたから、
うん
うん、
確かに、
うん、まあ、そんなニュースが来たりとか。
なるほど、
うん、あともう一つはね、これはまだちょっと形になるかどうかちょっとよく分かんないんでしょうけど、
うん、
あのサッカーの東京ヴェルディがバスケ界にちょっと入り込むと、はい、チームを作るっていうこと、これニュースで出てましたね。
そうなんだ、それ全然知らなかった。
でもまだなんて言うんだろう、関東のなんかどっかのリーグとか、
うん、
一般のですね、うん、そっからスタートするみたいなので、
あ、なるほど、
いきなり B3 とか、うん、なんか B4 に入るとかそういうことではないみたいなんですけどね。まあ選手なんかも多分これから集めたりとかいろいろするのかもしれませんけどね。まあ、あくまでニュースの記事で見た限りの情報しか私も持ってないですけど、なんかところどころちょっとバスケの方ちょっと突っ込んでみるかっていう風に考えてくれる、そういうところがちょっと増えてきたのかなっていう気がしますよね。
いいねいいね、いい潮流ですよ。
で小規模だったら 3D×3 の方にね、っていう風なところもあるでしょうし。
そうよね、
うん、
でも 3×3 はなんかあのフットサルみたいになってほしくないのよ。
まあそうですね、
栄え方が、
うん、
盛り上がり方がフットサルじゃダメなのよ。
要するにあの利益出しにくいんですよね、コートがもう、コートとか場所っていうのがこう、なんて言うんでしょう、ショッピングモールみたいなところの、まあ、どこでもできるって良さはある反面、
うん
うん、その席医療とか、うん、そういうのがね取れるわけじゃないから、
うんうんうんうん、
どこで利益出すのかっていうのはちょっと難しいところですよね。
うん、そうやね、あり方っていうのはやっぱ違うやろね、バスケとは、
うん、ちょっと違いますよね。
うん、
グッズとかももちろん作って売ってるチームもあるんですけど、
うん、
でもじゃないけどそれだけじゃ 個人スポンサーも募集してて、
うん、
まあ、1万円から10万円までいろんなのあるんですけど、
うんうんうんうん、
でもそれだけでもやっぱり全然だと思いますんで、
そうやな、
うんうんうん、ここは課題ですよね、
うんうんうんうん、そうやね。一回さ企画でさ、はい、このニュースの紹介もいいんだけど、
はい、
こう 3×3 のあり方を考える夜みたいなね、うん、そういう企画ちょっとやってみたいよね、はい、みんなでざっくばらんに。
そうですね、
うん、俺は 3×3 こうあればまあちょっと面白くないみたいなね、
うん、
そういうのをちょっとくちゃくちゃと喋りながら過ごす夜もちょっと面白いかもしれないね。
そうですね、
うん、
そういうのに岡田選手とか読めたら完璧なんですけど、
むちゃくちゃ面白いやろなそれ。うん、なるほど、次行きましょう。
はい、でいよいよ本題である、
うん、
私行ってきまして、
お、
まあ、女子のファイナルですね、
うんうんうんうん、
はい、これ W リーグって言うんですよね、うん、女子の方がね、まあこれのファイナル、
うん、
で何て言うんだっけな、そのセミファイナルまでは、
うん、
もう1回だけなんですよね対戦が、2戦先勝とかじゃなくて、
うんうんうんうん、
あ、じゃあセミファイナルから2戦先勝だ、
あ、ファイナルだけじゃないの、セミファイナルからなの、
そう、そうですね、クォーターファイナルまではもう先勝1回だけで、
うん、
でセミファイナルとファイナルが2戦先勝なんですよ、
ほうほうほうほう、
でファイナルは私は2戦目を見てきまして、
本当だな、セミファイナル、ファイナル、本当だな。
はい、でちなみに、まあ、カードは JX エネオスサンフラワーズ、
うん、
対三菱電機コアラズですね、
うん、
でこれ決勝まで来たのは三菱は初なのかな、
そうなんだ、
うん、
なんかトヨタが来るんじゃねみたいなこと言ってなかった、
そうですね、
うん、
だからトヨタに、うん、レギュラーシーズンではトヨタが
うん、
まあ勝ってるんですけど、
うんうんうん、
今回のプレーオフでは、うん、初戦はかなりの大差をつけて三菱が勝って、
うん、
2戦目はトヨタが勝って
10点差ぐらいだったかね、2戦目
そうですね、で3戦目にまた今度は10点差ぐらいつけて三菱が勝つという、
うん、3戦目は4点差かな、うん、
4点差でしたっけ、
うん、71対75だね、
あ、それいい試合になってましたからね、うんうんうんうん、最後、
うん、でここは3つやったと、
そうですね、
うんうんうん、一生いっぱいになっちゃったからね、
うん、そうですね、
うんうんうん、
で、なんていうのかな、
一方エネオスはデンソーと戦ったわけね、
そうですね、
うん、でこれはスイープした、
うそうですね、
うんうん、
もう普通に
2勝
もう順当に勝ってしまったという、
うん、81-54、80-60、まあちょっと力量良さを感じる得点差でセミファイナルを勝ち上がったと、
そうですね、
うんうんうん、
ちなみにですね、
うん、
まあ、JX のヘッドコーチは、
うん、
佐藤清美さんっていう、
うん、
まあ、元日本代表だった方なんですけどね、
うん、
で三菱の方は女性の方なんですよね、
ああそうなんや、
はい、古賀ヘッドコーチって言ったっけな、
うん、
で実は、
うん、
決勝まで来た、
うん、
女性の日本人の女性のヘッドコーチは初らしいんです
よ、それいいとこ紹介したね、
今まではほら中川文和さんとか、
うんうんうん、
まあ、もちろん中村和さんとか、うんうん、ああいう方々がこうやってたり、
そうだよな、
あとは韓国人の女性の監督とかはいたんですけど、
あ、それ知らない俺、
うん、なんかエイトクロスとかいろいろ教え込んだりした外国人の女性の監督とか中国人だか韓国人だかの方とかね、
うんうんうん、
ああいう人はところどころにいて、うん、そういう監督さんが決勝まで来たケースはあったんですけど、
なるほど、
女性のヘッドコーチ、日本人の女性ヘッドコーチで決勝まで来たのは初らしいです、
ね、そうなんや、
うん、はい、ちょうどね私と同い年か私もちょっと下ぐらいの、若めの、
なるほど、うん、
コーチでしたけどね、なんかね佐賀製は高校出身らしいですよ、
へー、三菱電機、よいしょ、三菱電機コアラーズと検索、
小賀京子さんでしたっけな、ヘッドコーチ、
おー、 よいしょ、うんうんうんうん、ちょっとでも、
うん、
ここちょっと分かんないな、ここでは、うんうんうんうん、
でちなみにあの初戦は、
うん、
91対68で JX が勝ったんですね、
うんうんうんうん、
はい、初戦、
うん、
これまあ1ピリが28対23、
うん、
で2ピリが21対14、
うん、
3ピリが24対19、
うん、
4ピリが18対12、うん、まあ各ピリオドごとに 5,6 点ずつこう得られて負けた。だからゲームを見てる限りでは、
うん、
こんな大差が開いてるには多分見えないように感じられたんじゃないかなって気はしますけどね。
そうなのか、
うん、
でも、
じゃ、うん、で私が見に行ったのが、まあ、2戦目というわけなんですけど、でスタートは、
うん、
あの前回にもお話ししたように、
うん、
まあ、いわゆる吉田選手はダメじゃないんですよね。
そうやねんな、
うん、
なぜ
なのでもう6枚にあえて志願してなったらしいですよね。
あ、そうなの。
まあ、後輩を育てたいっていうのと、
うん、
まあ、あとはもう代表引退したっていうのもあるので、
うーん、
自分がこれ以上スタメンに行ってもっていう部分もあったのかもしれませんよね。
なるほどなるほど、
うん、まあそういう中での2戦目だったんですけど、1ピリ、
うん、
19対13、
うん、
2ピリ24対14、
うーん、
いずれも JX リードのまま、
うんうんうん
うん、で3ピリ、
うん、
17対27、
うん、
一気にこれ迫ったんですよ3ピリで、
うんうんうんうんうん、本当やね、うん、
でラストが22対22、
うんうんうん
うん、
うん、
でこれ22対22なんですけど、
うん、
最後に連続であの渡嘉敷選手のゴール下とか、
うん、
そういうところやられちゃったっていうのがあったので、
こ
うなる前まではさらに4ピリ入ってもさらに三菱が追っかけれて、
うん、
6点差ぐらいまで来たんですよ。
お、
うん、だからすごいこれね盛り上がりました、
うんうんうんうん、
1日目じゃなくて2日目見に行って本当良かったなと。
お、
まあ、結論言っちゃうと1日目に三菱が勝てなかった時点で厳しいっていう状況にはなっちゃいましたけどね、
うん、
もともとのもうそのもうチームでなんとか、
うん、
JX を抑えて勝ちを取りに行こうという三菱と、
うん、
もう個人でねじ伏せる的な部分も正直 JX ありましたんで見てて、まあそういう意味では先に三菱が勝つとちょっとね、あの JX もちょっと焦りからちょっといつもと違うバスケットしちゃったりなんかして、
うん、うん、
ちょっと面白いことになったらいいなっていうところもあったんですけど、
うんうんうんうん、
ちょっと1試合目でいきなり貫禄を見せつけられちゃったところがあったんで。
なるほど。
だから私が見に行った2試合目っていうのは、
うん、
本当に一矢報いようと必死になって三菱が頑張った結果こういうゲームになったっていうようなですね、
うん
うん、まあ、結論そういう感じにはなってしまったんですけど、
うんうんうんうん、
開き直ってというかね、
うんうん
うん、で、
うん、
ですね、この試合まず JX ですごかった選手が2人、
うん、
まず1人は宮澤選手ですね、
うんうんうん
うん、まあ、当然といえば当然なんですけど、
うん、
3ポット6分の4、
ほうほう、
でね、これすごかったのが、うん、実は三菱のディフェンスで、
うん、
もうね、
うん、
その宮澤選手の3ポイントを徹底的に抑えるために、
うん、
もうなんて言うんだろうな、まあ、フェイスじゃないんだけどフェイスに近いぐらいもうぴったりくっついて、
ほうほうほうほう、
もう本当にスラムダンクのフンフンフンディフェンスみたいな感じで、
ほうほう
ほう宮澤選手にぴったりくっついてファイトオーバーとかもものすごい勢いで、
ついてたの誰、
誰だったかな、でも代わり代わりについてましたけどね。で、
うん、
逆にボールをこう振られて他にもスリーポイント打ってくる選手いるので、
うんうんうん、
逆サイに振られてもそのまたクローズアウトがめちゃくちゃ早い。もうなんかね、私途中からもう試合展開がどうのこうのっていうよりはもう三菱のディフェンスばっかずっと見てましたね。 で、JX のゴールスターっていうのが、まあ、渡嘉敷選手と、あと宮沢選手だったかな。
うんうんうんうん。
宮沢じゃないや。なんだっけ。もう一人。ガディシャ。
梅沢ガディシャ。
あ、梅沢。
うん。
で、この梅沢選手とかにもダブルチームでブワーっといって、またこの寄りがめちゃくちゃ速いんですよ。
うんうんうんうんうん。
だから結論ですね。
うん。
なんて言うんだろうな、思うように正直梅澤選手なんかはプレーできてなかったですね。
へ
ー。4点なんですけど、
うん、
トータルで、
うんうんうん、
ただ全部これフリースローなんですよ。フィールドのボールは2分の0ですから。
ああ、そうなんや、全部フリースローなんや。
そう、まあ、結論ファールになっちゃったっていうのもあるんでしょうけどね。まあでも、うん、で、
うん、
で三菱はこの、まあ、3ピリ4ピリでこう追い詰めたんですけど、
うん、
その原動力となったのはやっぱりこう3ポイントなんですけどね。まあ、私が絶賛して紹介した渡辺彩選手っていうのがもちろん大エースなんですけど、
うんうんうん
う
ん、
もう一人ですね、今もろに代表に入ってる選手がもう一人いまして、
はい、
根本春乃選手っていうスリーポイントシューターなんですね。
うん、
この選手がなんと10分の7。
10分の7すごい。
10分の7で25点、
うんうんうんうん、
私が見に行った試合ですね。
すごい。
で、渡辺彩選手スリーポイントは5分の3で、
うん、
トータルで33点。
すごい。これゲームハイじゃないの？
多分
ゲームハイだ。すげえ。そりゃそうだろうな、33点取るんや。
でも決してそのセルフィッシュにやってる感がないんですよね。
ほうほうほう。
ここがやっぱちょっとすごいところだなと思って。
うんうんうん
うん。
スティールとか多かった？
スティール多いですね。
ああ、やっぱそれなんだな、やっぱり。
うん。抜け目ないし。
うんうんうん。
なんか他にパス出せるとこあんのに一人で行っちゃうみたいな。
うんうん、うん。
ボール来たら何でも全部シュートに行っちゃうってそういうわけでもなくて。
うん。
うん。ここがだからすごいなと思えるところでしたね。
なるほど。
ただやっぱりね、うん、そのどうしてもゴール下、渡嘉敷ラム選手がいる JX と三菱とではやっぱりゴール下の得点数にちょっと差が出てしまいまして、
うん、
まあ、さっき言うその梅澤選手は2分の0のトータル4点に抑えたって話だったんですけど、渡嘉敷ラム、
うん、
14分の10、
14分の10、
うんうん、3ポイントじゃなくて、まあ、2ポイントですけどね、
うんうんうん、
分の10で24点上げちゃってるんで、
うんうんうん、
で逆に三菱のゴール下の得点、
うん、
ゴール下っつってもいうかセンタープレイヤーの得点っていうのが、
うん、
センタープレイヤー2人いてですね、
うん、
大麻子選手、まあ、代表にも選ばれたことあるセンターですけど、
うん、
この選手が11分の4、
うん、
で9点。
ほうほうほうほうほう。
でもう1人スタメンで出てる西岡選手、
うん、
1分の0で0点。だからゴール下の得点がですね、三菱あんまり、うん、もちろん渡辺彩選手が切り込んでってレイアップ決めてとかそういうゴール下っていうか点数はあるんですけど、
うん、
いやゴール下のいわゆるパワープレー、ポストプレー、そういったところからの得点っていうのが、
うん、
ほぼなかったという。
なるほど。
これ悪く聞こえちゃうかもしれないですけどね、ちょっとね、うん、大麻子選手がシュート入んなすぎたんですよね。まあ、フックシュートみたいな感じで打つんですけど、
うん、
ことごとく外れて。
ああ、そう。
やっぱあそこでもうちょっと点取れてたら、
うん、
1回全然違ってますね。
あ、
で結構ねブロックショットがやっぱ出てて、うん、GX のディフェンスで、
うん、
やっぱ渡嘉敷ラム選手とあと宮沢彩選手ですね、
うん、
この2人がディフェンスで結構ブロックショットしてくるっていうところもあって。
なるほど。
小さい選手が切り込むとそうやってブロックショット食らってしまうしなんていう、
うん、
そういうところでちょっとゴール下をだいぶ封じられてましたね。
うーん、
で、まあ、その渡嘉敷ラム選手とで宮沢由紀選手はもうディフェンスでぴったり疲れてるのにその上からスリー打って決めちゃうという 高確率で、
うんうん
うん、でただその中でも一番実はでもね、うん、この日の X 一番光ってたのはやっぱり私一押しの岡本沙耶香選手。まあ1対1強いわ。もうドリブルステップで1対1でこう仕掛けてって抜いて決める バックステップでジャンプシュートって決めちゃうとか、で一番こうディフェンスで頑張ってて残り5秒ぐらいまで4秒ぐらいまでこうディフェンスが粘ってるところで最後にスリーを決めてしまうとか、ガクってくるところでことごとくシュートをしっかり決めてくる。しかも岡本選手確か20何点取ってるんです。身長161です。
マジかよ。
これね、あれなんですよね、桜花で高1からずっと渡嘉敷選手と一緒にずっとやってきてて、唯一と言っていいぐらい JX の中でスタメンの中で代表にはなぜか選ばれてないけどずっとスタメン張ってるんですよね。
へ
え、もう何回も私言ってますけどこれ、本当にこの選手すごい。
へ
え。でプレーオフベスト5にも選ばれております。あと特徴だったのはその宮澤選手のスリーポイントは、まあボールもらってからのまあセットでスリーポイント打つっていうね、まあそのスピードも速くなってきて正確性もっていうとこなんですけど、三菱電機の方のスリーポイントシューターの根本選手はドリブルをしながらのスリーなんですよね。ドリブルでついてこう右行ったり左行ったりしながらちょっと相手のスクリーンとかうまく使いながらこう左右に振って自分でちょっとズレを作って打つみたいなね、そういうスリーポイントがなんかすごく上手な感じでしたね。この前も代表にやっぱ選ばれてましたんで、だからやっぱり何でもやってくる渡辺選手とスリーポイントめちゃくちゃ入る根本選手、この2人がやっぱりかなり得点源になってまして。
なるほど。
だから渡嘉敷ラム選手は最後の最後で、吉田選手あたりからのアシストパスでゴール下をねじ込むなんていうシーンが連続で出て、なんかニュースだとそういう風に流されたりしてるんですけど、正直あんま目立ってなかったっす、試合は。
そうなんや。
やっぱ宮澤選手の方が目立ってたし、岡本選手の方が目立ってたんで、
そう。
だからこの渡嘉敷が目立たない GX っていうのがやっぱすごいってことですね。
そういうことやわ。チャレンジしないのかな。
ね、なんかこの前まで行ってすぐこっちに戻ってきてっていう形だから、まあオリンピックのことを考えて戻ってきてもうこっちでずっとやる気なのか分かんないですけどね。
なるほど。
で、そういうわけでプレーオフの MVP は宮澤ゆき選手ですね。でプレーオフベスト5っていうのがその渡嘉敷ラム、岡本沙也加、宮澤ゆきの JX3 人衆と、あとは三菱の2人、根本春の渡辺彩香ですね。これがその東京運動記者クラブ、バスケットボール分科会の記者により選出っていう、これがプレベスト5。
なるほど。
でシーズンベスト5っていうのがちゃんと別にあって、こっちの方は、まあポジションごとに、ガード富士通の町田瑠唯、
町田選手ね。
でガードフォワードは三菱の渡辺彩、でフォワードは宮澤ゆき、でセンターフォワードが渡嘉敷ラム、でセンターが高田真希、伝送のですね、これがリーグのベスト5というですね。
なるほど。
選ばれておりましたけれども、例えば女子ってコートネームってありますよね。
あるよね。
渡嘉敷ラムだったらタクって名前だし、なんかいろいろ意味があるっていうね。ちょっとマニアックな話なんですけど、私こう当日2チームのこうメンバーが載ってるこうパンフレットみたいなのよく配られるじゃないですか。けど出身高校と、女子だとコートネームっていう欄があってそこにちゃんとその名前も書いてあるんですけど、吉田選手のコートネームっていうのは龍って言うんですけどね、実は三菱のフォアラスにも龍っていうコートネームの子がいて、ポイントガードの河合舞選手っていう選手なんですけど。
なんで龍なんやろ。
ちなみに、出身校も吉田選手と一緒なんですよ。だから東京聖徳大出身の龍同士がマッチアップしてたんですよ、試合で。
なるほど、マニアックだね。
これもしかしたらリンさんみたいになりたいっていう理由でリュウって名前にしたのかなとか勝手に考えちゃいましたけど。
そこまでか、すごいね。
で私が思っただけなんで実際どうかは分かりませんが、
憧れ
なんとなくそんな気がします。
リュウさんを取って私もリュウと、
なんかそんなんじゃないのかな
と。ねえ、そうっぽい。
ねえ、
でそれが
んうう、
今や実現し同じコートに立ち、バストラでこう語られるみたいな。
そうですね、
ドラマチックやね。面白いね。
実際肉薄した試合でしたからね、
うんうんうんうん、
本当にこれは見に行ってよかったですし、
うん、
もうぶっちゃけ満席でしたからね。
ああそう。
ただね、なんか私最初不思議だなと思ったのが、
うん、
まあ、チケットが、
うん、
なんて言うんだろう、まあもうほぼ完売になっていて、
うんうん、
でちゃんと何々席何々席何々席っていう席に名前がついてるわけじゃないですか、うん、何とかしてとか自由席とか、
うん、
でそれ以外に、うん、三菱応援席っていうのと JX 応援席っていうのがまた別に設けられて、
うん、
線引かれてて、
うん、
私たちは入れないようになってたんですけどね。だから要はその会社の人たちを招待してたのかなっていう、
そう
多分、
う
ん、で別のテントが作られてて、
うん、
そこで全部なんか名前を書いてで入っていく人たちがやっぱいたんで、プロじゃないからやっぱりそういうのもね、
うん、
多分儲けられてたんじゃないかと思いますけど、
うんうんうんうん、
正直ね JX と三菱も半分半分ぐらい観客いましたね。
おお、同じぐらいいたの。
いましたね。JX の方が若干多いような気もしましたけど、うんうん、三菱の方もすごかったですね。
男性客多い、女性客がやっぱりいるの。やっぱり女性か。
どうでしょうね。まあ、あんまりそれ関係ない感じはしましたね。だいたい観戦って2人組に来る人が多い感じがあるので、あ、そうだ、その会場、
うん、
私もうろうろ早めに着いたんでしてたんですけどね、
うん
うん、多分間違いじゃないと思いますけど、
うん、
前園がいました。マスクしてましたけど、あれは絶対本人だと思いますね。
あ、そうなんや。
川淵さんに借りがあるっていうことでね、以前テレビでやってましたけど、
うんうん
うん、バスケ盛り上げるの手伝ってくれっていうね。よくそういうあの B リーグが一つになるなんていうことでよくニュースに出てるときによく前園選手もその辺の番組によく出てましたからね。あとね、もうなんか2回ぐらいすり違いましたけど、うん、奥村リリカ選手来てましたよ。
ああそうなんや。
まあ JX にね入部決まってますしね。
うんうんうん
うん、なんかねそばで見ると、
うん、
割とスリムなんでびっくりしましたけどね。
あ、そうなの。
うん、思いっきりちょっとすれ違いましたけど。
へえ。
まあ細身のパンツかなんか履いてたからかもしれませんけど。
ほうほうほう、細
くなんかあんまり言うとちょっとストーカーチックなんでちょっとこの辺にしときますけど。
そんなことないよ。だって試合見てたら結構近くで見たらがっつりしてるよね。
そう、でも服着てるとなんかシュッとしてて、
へえ。
足とかも細く見えます。
あ、そうなんや。
なんかモデルみたいだなと。なんかもしれません。
なるほど。
まあ気痩せされるのかもしれませんしね。
うんうんうん、
まあ、こと言ってますけど。そうだから、やっぱりああいう試合見るとね、本当に方が来てて、
うん、
あと私たちの知られると永田睦子、
うん、
あの人も解説みたいな感じか、
うん、
マイク持って、
うん、
インタビューしたりとかしてましたしね。やっぱああいう会場行くと見たことある人がいるんでね、身近にいたりするんでびっくりしますけど。でちょうど会場が、大田区総合体育館、まあ、たまに代表の試合やったり、
うん、
オールスターやったりする、まあ、最近バスケットじゃメジャーになってきた。
そうやね、
でも普段は、
うん、
ホームコートにしてるチームっていうのが、
うん、
B2 のアースフレンズ東京、
うん、
Z、
うん、
とあと女子の、まあ、唯一のプロチームってことになるのかな、羽田ビッキーズが基本的にはホームコートにしてるところなんですよ。
なるほど。
で、まあ、私もよくそのインスタとか見てるとですね、
うん、
アースフレンズの選手とか、
うん、
その羽田ビッキーズの選手がその蒲田近辺のなんか美味しい店に入ってるインスタとかをこう上げたりするもんだから、
うん、
選手でよく行きますなんて言って、
うんうんうん、
私も羽田ビッキーズの選手がよく行くっていううどん屋さんに行って、
うん、
そこでうどん食べてから、
うん、
大田区総合体育館に行ってきたんですけどね。 ちょっと選手たちがよく行くような店にも入って、ちょっと、
うん。
うん。で、特にここのうどんの何々が美味しいですなんてことも、たまに言ってたりするんで、うん、そのメニューを頼んでみたりとかです
ね。なるほど。
こんなことも楽しんだりしながら、
うん。
一日過ごしてました。
なるほど。いいじゃん。
ちなみに、羽田ビッキーズ、
うん。
前、有名な、瀬崎里奈選手もね、
うん、
いたことがあるチームなんですけど、今年結構ね、最後頑張って盛り上がったんですよ。
お
プレーオフの初戦で、
うん、
決勝まで行くかもしれないって言われてた富士通に、2点差で勝って、
うん、
で、クォーターファイナルでデンソーと当たって、
うんうん、
惜しくも3点差で負けたんですよ。
おー、そうなんや。
うん。まあ一番 GX に近いと言われてたデンソーと3点差ですからね。
うんうんうん、
うん、なかなか頑張ってたみたいで。で、今ヘッドコーチがですね、
うん、
これ我々の世代だと有名かもしれないですけど、宗像さんなんですよね。
お
ー。一時期男子のトヨタのね、コーチやったり
とか。そうですよ。うん。
うん、まあ有名ですよね。
うんうんうんうん。
うん、まあ、そんなチームだったりもするんですが、
うん
うん、その羽田ビッキーズの選手なんかも試合見に来たりしてるみたいですし、
うんうんうんうん、
女子の新人王かなんかに一人ですね、うん、ビッキーズの選手が表彰されてましたね。
お、
鷹の橋選手っていう。
鷹の橋、あ、鷹いは分かるけど橋がちょっと難しいやつやね。
いや、鷹がですね、鳥の鷹で、の橋っていうのが、うん、がひらがななんですよ。
え、鷹野橋ってひらがなで書いてるだけで本当はあれじゃないの？
漢字で出ない。でも新聞かなんかにもそう出てるんで、本当なんですよこれ。本当なくはないのかな。読めないからもうこうなっちゃってるんですかね。
多分そうだよ。
まあ普通そうでしょうけどね。
なんか、なんかの記事で俺、橋ってこんな字なのって見たことあんねんけど。
お
お。野橋か。野橋。いや、ちゃうわ。高野橋や、橋。橋こんな字みたいな。
ちょっと私は記憶いなくて、あ、こうだったんだって勝手にこの新聞を見て思っちゃったんですが。
あ、そう、
うん、この選手は徳波学園出身なんですよね、静岡の。
うん、
うん、
そうなんだ。
あとは代表選手としては、
うん、
本橋選手ですかね。
うんうんうんうん、
この選手が最近代表で選ばれて、
うん、
うん、まあ本当プロチームってことでね、女子だと珍しいんで、
うんうんうん、
ちょっとここは注目かななんて思ってますけど、
うんうんうん、
すごいですよ。しょっちゅう蒲田駅の近くとかでビラ配りやったりとか、うん、本当に地道に地域密着してて、
へ
え。だから私さっき話したその、まあ、大作っていう名前のうどん屋さんなんですけど、行ったら、
うん、
店員さんとかお客さんがみんなそのバスケの話してるんですよ。
へえ、
すげえ店だなと思って。
ほんまやね。
うん、
へ
え。うどん屋大作ってお店なんですけどね、
うんうんうんうん、
まあもし大田区総合体育館に行かれる方がいらっしゃいましたら、うん、ぜひその前後に行ってみていただきたいですけど、うん、マジでめちゃくちゃうまかったです、
うんうんうん、ああそうなんや。
はい、ちょっとびっくりしました。
うーん、
久々にこんなうまいうどん食ったわと思って。
へえ。
なんてお店の宣伝もしちゃいましたが、別に何かもらったわけではありません。
いいじゃない、いいじゃない、次もらいなさい。何か宣伝しときましたっつって。
そうですね、
うん、
今度名刺でも持ってきます。
うんうんうんうんうん、
うん、そういえば女子は女子でね、
うん、
もうアジア大会優勝ナンバーワンなんでね、
うん、
まあそのワールドカップ出る、
うん、
決まってるわけですけど、
うんうんうん、
女子のその代表のヘッドコーチはホーバスさんじゃないですか、うん、トム・ホーバスさん。
うん。うん。
アシスタントコーチって誰だか知ってます？
全然知らない。
二人いて、
うん。
一人は、
うん。
東京医療保健大学の恩塚さん。
ほう。
で、もう一人は、
うん。
これ私と同い年なんですけど、
うん。
元福岡大堀のキャプテン。
ほう。
知花武彦なんですよ。
あー、知花くん。
ちょっとね、これはなんかのね、写真見た時に写ってたんで、なんかスタッフでもやってんのかなと思ったら、
うん、
アシスタントコーチだったんだと思って。
知花さんってクリニックに来てたよ。
へえー、そうなんですか。
うん、
どこのクリニックですか？
兵庫に1回来てたね。
トヨタ関係？
いや、協会関係。
協会関係ですか、うん、ああ、そっかそっかそっかそっか。
うん、
これでも協会関係の人って普段何してるんでしょうね。
ねえ、
まあしょっちゅういろんなカテゴリーで合宿だなんだってあるから、やっぱりそういうので忙しいんですかね。
うんうんうんうんうんうん。すっごいなんか急にオファーが来るとかって聞いたことがありますけど。
へえ。
そうそうそうそう。
うんうんうん。でいよいよ先週末から、
うん、
今度は B リーグがまた復活して、
そうや、
再開になって、
うん、
なんかものすごかったみたいですね、満員、満員御礼がね。
お
で、ちゃんとどこのチームも大体その代表戻りの選手たちが割と活躍したみたいで、
うんうんうん、
大盛り上がりだったみたいですけどね。
まあいいことやね。
いいことですよ
なあ。
うん、
であの代表戦のあの活躍で選手を知った人も中にはいるやろうしね。
そうでしょうね。
うんうんうん、
うん、で私も今週末土曜日、土曜日じゃない、日曜日、栃木まで行ってきます。
おおほほ、
新ホース三河対栃木ブレックスなんですけど、
うん、
でね、金丸選手がなぜか出てないんですよね。怪我だかなんだか理由が分かんないんですよ。でその代わりにと言っちゃなんですが、スタメンになったのがなんと岡田選手、
うん、
ルーキーの、
うんうんうんうん、
もう点取り屋になってますよすでに。
ああそう、
うん、やっぱりあの鈴木公和さんが、
うん、
なんかのインタビューで第2の比江島だって言ってましたけど、
ほうほうほうほう、
うん、まあ得点感覚的なものっていうのは本当にそのぐらいのものありますね。
ほうほうほうほうほうほう、
まあディフェンスだったりシステム理解だったりね、
うんうんうん、
うん、まだまだそういった面に関してはまだまだなのかもしれませんけど、うんうん、得点感覚はもうルーキーとは思えない動きですよ。
へえ、
私も見ましたけど、
すごいなそれ
で。今週末それ生で見てきます。
いやー羨ましい。
まあ要はブレックスのディフェンス相手に通用するかどうかってところがまたポイントなんですよ。
うんうんうんうんうん、ガチのやつやもんな。
そうです、まあおそらくですけど、うん、まあ、比江島とか、うん、遠藤とか、
うんうんうん、
あの辺のディフェンスのできる選手がちゃんとですね、
うん、
多分つくと思うので、
そう、洗礼を受けるか返り討ちにするか。
そうですね、
うん
うん、でちょうど私が行くその3月の10日っていうのは、
うん、
たまたまなんですけど、うん、そのブレックスの、
うん、
栃木ブレックスの応援歌みたいなのがあるんですけどね、
うんうんうんうん、
それ歌ってるのがシクラメンなんですけど、
うんうん、
シクラメンのライブがそのままハーフタイムにあるんですよ。
おお、すごいやん。
で私もしょっちゅう、私もしょっちゅうブレックス戦行ってますんで、
うん、
もうそのシクラメンのライブとたまたま当たるのはもう5回目ぐらいにはなるんですけど。
ああすげえな、
うん、うん、もう席満席で3階席&立ち見席も完売とかなんだかっていう感じになってるっぽいんで、
うんうんうんうん、
うん、
へ
え、まあ楽しみにしてるんですけどね。
奥様は好きなの？奥様は基本的にライブとか好きなんやろ？
あ、好きですけどね。スクラメンは多分全然聞いたことないと
思う。全然か。そっかそっかそっか。
なので逆にいい機会かなと思って、
うん、
ちょうどよかったと思ってるんですけどね。
いいね、いい企画だね。
そうなんですよね。
なるほど。いいじゃないか。
なのでまたその時の試合の模様とかもですね、
うん、
まあ、今度バストラでお話できたらなとは思ってますし。
うん、そうね。
でちょうどその前十字だかなんだかで切って欠場してた北川選手が復帰するんで、
うん
うん、ブレックスのまたメンバーがだいぶ戻ってきて、
うん、
あとは田臥キャプテンのみっていうところまでは来たんですよ。
おー、田臥長いねちょっと、
うん、だからやっぱ完璧に直すまで出る気ないんですよね。
うん、
やっぱりまたここで無理して、
うん、
また壊しちゃうと本当に選手生命にね影響しちゃうから、
うんうんうんうん、
うん、
なるほど。
逆になんか今のチーム好きで今のチームをもっと見てみたいっていう人が増えてきてるような気がしますね。まあモテ男ナンバーワンっていうあの鍋選手とかね。で、あの実は有料の記事で見たんですけどね、
うん、
渡辺のインタビューとかを、
うんうんうん
うん、みんなのあのおちゃらけて見えるとこありますけど、やっぱかなりね、
うん、
言うことを聞いてるとすごいなってやっぱ とかありますね。
なんかプロ意識が高いというか、
うん、結局、うん、やっぱ意地になってやってるっていうのは言ってましたね。
ああそうなんや。
やっぱりこう負けたら、
うん、
やっぱり田臥選手がいないから負けたとかなっちゃうし、
うんうんうんうん、
田臥選手とか復帰してから勝ち始めたらやっぱり彼らが帰ってきたから勝てたってなっちゃうから、
うんうんうんうん、
そういう意味でも絶対自分たちの力でなんとかしてやるんだっていう、
うん、
嫌でもそういう気持ちになるし、
うんうん、
で監督かなんかもたまにすごく切れる時があるんですけどね、
うん
うん、そういう時に雰囲気が一瞬悪くなりそうな時もあるけど、
うん
うん、でも結局コーチ監督っていうのは言うことしかできない、自分たちで代わりにやりたくてもできない、
うん
うん、だから結局誰に何言われようと何だろうと結局やるのは自分たちだからと、
うん
うん、だから周りがどうなろうと何言われようと、
うんうんうん
うん、もうやるしかないんだっていう気持ちを常に持ってますみたいなね、
うん、なるほど、
うん、そういうようなこともインタビューで答えてましたし、
うんうんうん
うん、で意外とね目立ちたがり屋に見えて、
うん、
もうチームが勝つのが一番だからっていう感覚も結構持ってるっぽくて、別に田臥選手が戻ってきたら自分がスタメン外れるっていう、うん、プレイタイムが減る、それに対して悔しいとかっていう感覚とはまたちょっと違うみたいですね。やっぱり優勝したいから、
うん、
優勝するためにベストなことをやっぱりチームとしては選択してほしいし、
うん、
そのためにできる自分に与えられた役割で、
うん、
あのベストなプレーをするだけだっていう、
うん
うん、やっぱ優勝経験したことによって多分そういう考えっていうのが多分変わってきたんじゃないのかなって気がしますよね。
うーん、
やっぱ一回優勝するとやっぱり優勝するためにはやっぱこういう風に考えることが必要なんだとか、
うんうんうん、
あれがあったから優勝できたんだとか、
うん、
やっぱ見えることがあって、
うんうんうん、
っていうところなんでしょうね。
そうやな、うん、ほんま厳しいもんな
ですよね。まあそうですね、これからまたB リーグのプレーオフへの争い、
うん、
ちょっとね、B コルセアーズ、横浜 B コルセアーズがですね、
うん、
降格争いからちょっと抜け出せるかもっていう勢いになってきました。
おー、そうなんや。
ちょっとだけ
これか、
逆にヤバいのがちょっと滋賀ですね。
お
ー、滋賀と福岡と、
うん、
あとどこか、あとちょっとレバンガもちょっとヤバいんですけどね、
うん、
あとビーコル、今これの4つがちょっと下の4つになってるんですけど、
うん
うん、まあ、そっちの方の争いっていうのがちょっと、ね、
うん、
出てきますし、
うん、なるほど。
あと B3 では最後に、 B3 では、ですね、まあ、レギュラーシーズンでは、東京エクセレンスがぶっちぎりで、
うん、
優勝という形になりましたので、
うん、
あと最後ファイナルステージっていうのが残ってるんですけどね、
うん、
でファイナルステージに関しては、うん、要は実業団のチームはもう参加しない形になっているので、
うんうん、
まあ、悲しい話としては、東京会場に一度ビッグブルー、
うん
うん、来季からは、
うん、
実業団リーグに行って B3 から抜けちゃうことが決まったんですよね。
決まったんだ、
うん、だから、来週だか再来週だからの、レギュラーシーズンの最後の試合ですね、
うんうん、
カッパランカでやるみたいですけど、
うん、
鹿児島レグナイズの最終戦をもって、
うん、
B リーグの活動が終了と。
そうなの、
うん、まあ名門チームって、まあ、2部ではあるものの、ね、ずっと日本リーグ時代から、
うん、
ね、ずっと
そうやんな、
うん、いたチームですからね、
うんうんうん、
寂しいものだと思います
、うん
うん、まあ一方で新しく参加してくるチームもあるでしょうし、
うん
うん
う
んうん、まあもう、なんていうんですか、新外国人とかのもう最後の今年度の登録とかも終わったんで、うん、ここから先選手が入れ替わることはもうないですから、
うんうんうん、
あとはもう今いるメンバーで、最後までどう戦っていくかっていうところが、日本のバスケの、 見どころになりますね。
そうですね。
プレーオフ争いと、うん、ユット争いと、合格争いと、これからさらに面白い時期になります
ねえ、
はい、
もう一度楽しみしてるよ。
なるべく見に行きたいと思ってます。
お願いします。
はい、
今日はこんなところですかね。
はい、
皆さんも347回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
根吉でした。
See you next time. バイバイ。